それではここからお待たせしました栗林さんお願いします。
はい、はい、ご苦労様でした。はい、徳松さんのねお話じんとくるお話でしたね、私も感じました。いつもあの鳥の声は聞こえてるんですけど私は
本当ですか、
もうどういう人間だろうかと思うけど、はい、ところで、A ちゃんですけども、はい、これでも本当ね20年ほど廿日市の駅前で、市民グループから始まって今一般社団法人になりまして2年経ってるんですけど、在住外国人の支援ということで大それたことじゃなくて近所づきの、付き合いの中でですねお互い助け合おうという活動を続けてます。
はい、はい、
まあ、それで今日ですねゲストの紹介に入らせていただきたいんですけども、さっきまあ日本人離れした日本人と言ったのでノーマルでと言われて、ただ私としてはですね本当にこんな方がこの時期に登場したいのはそれこそね神の使いのような感じがします
よ。
アドバイザーになってもらっております。
はい、
本当に頼りになる A ちゃんの水先案内人のような存在の方、佐藤和則さんです。ご紹介します。
はい、イエーイ、
佐藤です。どうぞよろしくお願いします。
私は初めましてですけど、
そうですね、初めまして。はい、
まあ、それで佐藤さんがですね先ほど言いましたように A ちゃんのまあアドバイザーも引き受けていただいております。いろんな企画をですね発案していただいてこれが ね大きい、まあ実際の自分のねご体験もある中でですねいろんなことを本当に実際活動して人にね勇気を与えているそういう存在なのでね私は貴重な人だと思います。まあ、
どんな方なのかちょっとね、
私もね知らないですよ皆さんこれから聞いていただければ本人の自己紹介を、
ね、はい、
もう少し詳しくね、はい、本人の自己紹介をいただければと思うんですけども、はい、どうでしょうかね。
はい、じゃあ自己紹介をさせていただきます。
はい、
私は坂町小屋浦っていうとこ
小屋浦、
はいはい、住んでおりまして、ご存知かと思いますがもうかれこれ5年になりますこの7月で、西日本豪雨災害でですね地域がとても悲惨な目に遭いまして、20人近くの方が亡くなられて未だまあ復興道半ばっていう、まあ、広島ではいくつか土砂災害がありましたけども、まあ、その中の一つに、はい、私が経験したものですから、先ほどの特産魂じゃないですけど、まあ、私の経験がですねまたいろんなところにこうお話しさせていただいて、少しでもヒントになればなということで、今回参加させていただいたようなところが一つありますね。当時まあ、私もまさかっていうことで、まさかこんなことが起こるとは思ってなかったんですけども、起こってしまいましてですね、
そうですね、
今現在私が住んでるとこは災害公営住宅かな、
なんか長い名前です
ね、ちょっと長い名前ですけど、はい、まあ、その中に、80名ぐらい今高齢者の方がたくさん住んでまして、その中で日々皆さん何でしょうかね、少しまだ元気がないんですが、明るいことを探しながらみんなで頑張ってるいう感じが今現在のとこですね。
なるほどね。
はいはい、
だから、まあ、毎年いろんなとこで災害は起きるような環境になってきましたけども、まあ、備えあればとかまさかっていうところの気をつけていただいてですね、
そうですね、その体験をね、また語り部として少し、ね、
災害が少なくて、まあ、被害が少なければいいなとは思ってます。
はい、ですね、はい、じゃあちょっと一つ目のコーナーに行きましょうか。
そうですね、まあ、そういうことでね、A ちゃんは今までこの避難所体験会をやってきましたからね、そういうことでもね今回新たなチャレンジをしようとしています。それではちょっと切り替えてですね、
はい、一つ目のコーナー、
はい、
これに気づけば A じゃん。
はい、
はい、恒例のこれに気づけば A じゃん。これはね、私いつものように廿日市の広報、これ無料で皆さんの手元に来ているはずです。
そうですね、
それをですね やはりこれ読んでもほしいんですが、先に申し上げます、一番後ろにね、読むんじゃない、聞くということができるんです。この広報の一番後ろの小さくですね、書いてありますけども、目の不自由な人などのため、音声読み上げのための広報20日市テキスト版、これでですね、音声版がこう出てるんです。でタイトルもこの広報にあるタイトルがですね、探ってクリックすればですね、そこが音声、優しい女性の声でね、分かりやすく読み上げてくれます。だから外国人で漢字ひらがな弱いという人もですね、音声だったら声だったら分かるという人はね、これをぜひね、あるんだということを知ってほしいんです。
そこにリンクが書いてあるんですか？
ここに書いてあるんじゃなくないんですけど、広報20日市のホームページ、はい、そこを見てくださいということでね、
ホームページに行けば分かるんですね、
そういうことですね、
テキスト読み上げ機能があるということで、
あります、はい、全部あります。そしてね、これでこのタイトルからね、自分のしたいこと、子育てとかね、いろんな必要な情報がね、20日市であることはどこの県市でも必要なことなんですね。そういうことです。
はい、
で2番目がですね、中身の方なんですけどね、私は大変これ関心持ってるし、皆さんも関心持っておられると思いますが、2ページから7ページまで通してですね、マルクル大野の広報がありますね。これは大野に大きな拠点ができました。とてもね、楽しみに皆さんしてると思います。マルクル大野というネーミングもね、市民の女性の発案でそれがね、取り上げられてるんですが、
多世代交流
世代で、
ハウスでしたっけ、
いろんな人がね、はい、ここで、交流できると。もちろん大きな施設が体育館とか市民センターとかですね、図書館とかある中で、さらに小さい小部屋でですね、就学前の子どもを預かったりですね、そういうふうなこともあるしですね、いろんな細かい気配りがありますから、そこに行くとですね、交流もできるし、助かる、そういうことで、これやっぱり外国人の子育ての時にですね、みんな苦労してますから、ぜひね、こういうのがあるんだということをね、皆さん教えてほしいなと思います。
ですね、一緒に出かけてね、
そうですね、
新しい施設だから気持ちがいいから、歩いてみてもいいですよね。そうそうそう、
近いんですよ、宮島工業高校の近くですからね、だから前空駅から近いですからね、JR の、ね、前空駅、以上がこの度のですね、
はい、
そして次、これこんなことで佐藤さん、今私が言ったような情報を毎月毎月ですね、こうやってるんですけど、何か感じられることありますか？外国人にね、佐藤さんいろいろとサポートしてこられたと思います。
小屋浦の方でということですか？
ベトナムとかね、いろんな国々とね、
小屋浦でというわけでなくてですね、
活動として、
はい、仕事とか活動とか、友人、
もともとそういう、
そうですね、そういう縁も多少ありましたですね。
災害の中で結構外国人の方が結構困ってらっしゃるというのが結構いつも大きな声で、栗林さんおっしゃる、その辺は感じられることあります？
そうですね、やっぱりどうしても日本人と比較すると情報が行き渡らないとか、そうそうそうそう、
漢字が読めなかったりね、
緊急なことが伝わらないとかっていうのはあるかと思います。
そこで私はね、ここで先に言ってしまうんですが、
はい、
佐藤さんがおっしゃるようにね、一つ外国人の中では今ウクライナの避難民が日本にたくさん来てます。2200人以上で、広島県内でも130人を超す、2月24日以降、来ておられるのは広島まで来られたのは50人ぐらいですが、前から80人ぐらいおってね、130人ぐらいが県内のウクライナ人ということなんです。だから私は先般その人たちがおられる県内の、7つの市1つの町にですね、全部市長さん町長さんを通してウクライナ人に文書で送らせてもらったことがあります。それは、
はい、
それは何か言うと、県内におられるウクライナ人に困ったことはないかと聞いてもですね、自分たち以上に家族のことをおもんぱかってね、戦火におる母親のこととかね、障害のあるおじいちゃんのこととか、だからそれに送りたいのに空港からね送れないとかね、いろいろ悩みが聞かれたので、それじゃあやってみましょうということでね、個々の要望を聞いて、 一軒一軒からその家族へ送る、そういうシステムもやったんですね。まあ、そんなようなことをね、先にちょっと説明して、本当に感動していただいております。でそういったことをね、今後も市民でできることを重ねていきたいなと、その発展延長線上にですね、4月5月8月と今年上半期にですね、活動の紹介をしていきたい、展示会もしたいし、シンポジウムを開きたい、そして日本人もね、やっぱり世界にそういう気持ちを持ってるんだよというところをね、本当につつましいことかもしれないけど宣伝すると、それはよその団体もみんなやってるんです。だからもっとね、連携しながらね、見える化したい、そしたらもっともっと別のニーズ、あ、そういうことならね、こういうこともやれるじゃないかとかね、出てくると思うんですね。それを思ってます。まあ、佐藤さんがこの度我々の企画の中に、8月にはぜひ広島市内で元球場を利用して大イベントしましょうと言ってくれたのでね、
はあはあ、そこをちょっと聞いてみないと、
それがね、どういう発想であんなが、
なぜそういうふうに思ったのかっていうところ
を、そういうことを聞きたいです。
そうですね、きっかけ、思いは、昨年クリスマスの近い日に栗林さんと、あれはライオンズクラブさんですね、
そう、
はい、ウクライナのチャリティーイベントに参加させていただきました。でその時に、そうですね、年齢でいうと栗林さんと同級生ぐらいかな、80ぐらいかなっていうおばあさんがやっぱり避難してこられてまして、
はい、
でその方にスマホの通訳ソフトを利用しながら、多少こう会話しようかなと思ったり、いろいろこうやり取りをしてみたんですけど、
はい、
全くといって、なんて言うんでしょうね、そういう元気もなく、イエスノーも分からず、ありがとうもあいうえも分からない状況で、日本に避難してきてるそのおばあさん見た時に、
ウクライナの方
ですね。そうです、ウクライナのおばあさんですね、はい、うんうんうん、今一番大変なのは、こういう人たちだなっていうのをすごく感じた時に、広島はこれまでいろんな災害とか不運なことがありますが、
はい、
原爆がもちろんから77年経ってですね、世界の人々やいろんな地域から支えられて復興した中で、広島の役割って何だろうかなっていう考えた時に、今戦争のことで、こうやって困ってる方たちをなんとか支えるような、そういった町であり、県民であり、市民であり、そういう団体が集まって、少しでもですね、何かこうコミュニティが作れたり、こういうことを楽しんでもらったりすることをやったらいいんじゃないかなっていうのが本当に出てきた、もう単純なところです。はい、でそれはもう自分の一人の力ではもちろんできないんで、こういった小林さんに相談させていただきましたり、いろんな団体と今声をかけつつありますけども、
はい、
そういったことが平和につながり、外国人とのこう交流というんですかね、多文化につながり、もっとこう、広島が素敵な街になればいいなっていう、
そうですね、
ところ、
共感っていうか、同じことを一緒に考えるっていうこともすごく大事ですよね。
そうですね、
同じ場に集まって、
はい、
うんうんうん、
でやっぱり母国語って大事でして、やっぱり高齢者同士、子どもたち同士、先ほど栗林さんのお話で、広島たった50人避難してきた方、子どもさんからおじいちゃんおばあちゃんまでいるわけですけど、子どもたちが言葉もできずにですね、数人しかいろんな市町にバラバラでこう住んでるとなると、もちろん孤独感もありますし、もちろん日本語を上達して覚えるまでの時間もかかっちゃいますんで、なんとかその人たちが少しでもですね、集まりながら、忘年会っていうんですかね、新年会っていうんですかね、そんなイメージで1年に1回ぐらいは集めることができれば、少しでも心が落ち着くんじゃないかな、 っていう発想のもと
ですね。
わかりました。
はい、はい、
ありがとうございました。
じゃあそろそろ今日 の、そんな思いをそうそうまとめたリクエスト曲ありますよね。
そうですね。
何でしたっけ名前は。
上を向いてやる。
英語では すき焼きソングだと、
すき焼きソングが大好きで、
もともとは坂本九さんの。
そうですね。
上を向いて歩くですよね。
私も被災をした時に、あるいはいくつか落ち込んだ時にですね、まあ、お酒飲むとこでこんな歌を歌った記憶がありまして。
そうなんですか。
はい、まあ、はい、上を向いていくしかないっていう意味ですね。
はい、はい、じゃあそんなことで一回ちょっとそれを聞いてみましょう、
はい、
みんなで。
はい、はい、どうぞ
お願いします。はい、
涙がこぼれないように思い出す春の日、ひとりぼっちの夜、上を向いて歩こう、滲んだ星を数えて思い出す夏の日、ひとりぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の涙がこぼれないように泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜。涙がこぼれないように泣きながら歩く、ひとりぼっちの夜、ひとりぼっちの夜。
ニュースとご案内。
はい、またA ちゃんの立場で、ニュースご案内をさせていただきますが、まあ、さっきもちょっと触れたようにですね、広島から、まあ、ウクライナへ子どもたちが絵をメッセージをつけてですね送るというのをまず一つやってきております。そして県内中心に、700枚を超えたかな、1000枚に神戸の方も入って、そして今東北の東日本のですね岩手宮城 福島のそういったところにもね呼びかけをしております。まあ、もちろんトルコの地震もありましたのでね、そういった絵を送るということは実はトルコからも日本の東日本の時にそうやって 送ってくれて2万枚の絵が届いてたんですよ。その前に日本から送ったそのお返しが来た。そして今またさらにですね、それをやろうとしてます。
世代を超えてやり取りがあるわけですね。
子供間でね、 何かね贈り物お金とかねあの物とそれも大事なんですけどねあの心をね支えたいというそれがあります、うん、あの何とかして贈ろうとしましておりますしあのインターネット、あれいろんなあのメールの中にね絵を入れていうことも今しています、それからもう一つはあのやっぱりあのこの冬厳冬の中ウクライナの人たちがねあの弾は当たらなくてもあの極寒の中で死んでいくというのはこれはね残念な公共施設が破壊されているので、あったかインナーというのをプレゼントしてまいりました。今まで、まあ、あのまだ我々は20件ぐらいしか送ってないんですけども1件につきあのインナーが5枚入れたらね例えばあの1万円でそして郵送料3000円ぐらい入れてですね1万3000円ぐらいで1件送れるわけですよ。そういうのをやっていくとですね本当に感動と、ね、喜びであのメールが返ってきております。その中へ送り状の中にねあの子供が書いた、被爆電車の絵そんなのとかね書いてるんですよ。あのこの電車ね広島で走ってたんですよ被爆しましたその広島でね3日後にこれはまだ走ったんですよ言ってね子供が書いてるんですね。ウクライナも頑張ってちょうだいうかそんなねなんともね本当に心温まるものをそれぞれ送らせていただいております、ね。まあ、そんなようなこと
は両方ともあの絵の方もインナーの方もまだ募集中なんですよ ね。
そうですね。インナーはねもうインナーではなくて今度はあの、電球が、ね、ない電気がないからね発電小さい発電の装置ですね。そしてあの浄水機ねいろいろ探ってます。そんなようなことをね食料もねあの本当長期保存効く食料がありますんでねいろいろと品物は変わってくると思います。
両方とも考えます。コンタクトはどうすればいいんですか。あのあエージャンさんに連絡をすればいいんですか。
エージャンに連絡すればあの詳細をお送りしますメールでね、はい。全心連という全国の団体全国の心理教の先生方が作られた団体を通じてあの、はい、ウクライナ語に翻訳してですね送ってで現地からそのこちらへねあの回答があの感謝のメールが来ますから、はい、あの送られた人の固有名詞もし出してよいんならですねその方にあのちゃんとお答えがあの届いたかどうかも来ます。ただ今ね空港で飛行機でしか行かないんですが1ヶ月かかってる私の場合はね、うん、そんなことですけど、まあ、続けておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあそろそろ求めのトークになりますが、
はい、そうですね、はい。まあ、そこで、まあ、ゲスト中心にねこの時間を
あっという間だったでしょう、
そうですね、そうですね、
やりたいと思います。
さっき、ね、他にも言いたいこともたくさんあると思いますが
言い足りないところがあると思います。このビッグイベントをね佐藤さんがあの提案していただいたおかげで、うん、もう場所は取りました。あのつまりあの我々いつもね
どこですかね、
廿日市から始まってるから廿日市のギャラリーは4月にあのもちろんあのギャラリーの4月26日から5月1日まで廿日市ギャラリーで多文化共生廿日市展やるんです、
はい。
でそこであのウクライナのこともあるしそれからトルコのこともあるし実はあのミャンマーとかね内乱で大変なところああいうところの情報もですね
それがホップですね、
ホップです。
で次のステップは
ね広島にちょっとこう出ます。それはあの、はい、ちょうど G7 があるその時に合わせてですねあの一町プラザというのがあの袋町小学校のすぐあの北側にあるんですけどねそこの1階ロビーで展示をしそれから5階ではシンポジウムをやりまして全国のボランティアグループとねあのやり取りをしていきます。例えば届けウクライナへ広島の声という一日とですね、届けトルコへ広島の声届けミャンマーへ広島の声そんなようなことでね日替わりながらですねだからあの各国大使とかですね、
はい、そしてジャンプ行きましょう、
はい、ジャンプはですね、はい、8月いよいよこれがねあの8月6日は避けるんですが8月最後の日曜日月曜日この2日間をですね
27、28、
はい、市民と広場と広島というのはつまりあの旧広島球場ですね、はい、あれ の球場跡地を、ね、全面利用してですねテントを張ってテント村作って、いろんなあのエージャーもありますしウクライナもありますしいろいろなあの各団体支援者 のテントがですね並び立つとそしてそこであの展示もするしやります。それから南側の折り鶴タワーの10階も借りてですねそれはあのできれば男女共同参画社会財団の研修室をお借りしたいということで、以上、
はい、まだこれから詳しいことはね、決めていきますから、またお知らせしますね。
はい、お願いいたします。
それではそろそろお別れの時間です。皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブは、木の猫ホームページから、木の猫ラジオやエージャンホームページからお聞きいただけます。次回は4月11日火曜日午後4時放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の猫の横山晴美と、
一般社団法人エージャンの栗林克之と、
はい、そしてゲストの、
はい、佐藤です。はい、はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。カラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。
76.1 FM 廿日市。